武蔵村山市声の議会だより、令和7年2025年8月1日発行、第233号。発行、武蔵村山市議会。編集、議会法編集委員。住所、郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話、042-565-1111 代表。ホームページ、https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。市政/市議会/index.html。メールアドレス、議会アットマーク、city.musashimurayama.lg.jp。なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様、こんにちは。8月1日号は全体10ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和7年第1回臨時会、第2回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、陳情の審議結果。6、意見の分かれた議案等。7、令和6年度、政務活動費、収支報告。8、常任委員会の所管事項。9、令和6年度、行政視察受け入れの実績。10、請願、陳情の提出は。11、豆知識。12、お知らせ。13、議会の会派構成。14、議会の新しい役職。15、議長の行事トピックス。16、その他。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和7年第1回臨時会、第2回定例会。議会の新しい役職決まる。第1回臨時会の概要。令和7年第1回臨時会は5月9日に開かれました。この臨時会では、市長提出議案6件、その他1件と議会役職について審議・審査されました。第2回定例会の概要。令和7年第2回定例会は、6月5日から6月20日までの16日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案11件、その他5件、陳情2件が審議・審査されました。また19人の議員が53項目について一般質問を行いました。目次2、議会日誌。4月3日木曜日、議会法編集委員会。10日木曜日、議会法編集委員会。14日月曜日、小平村山大和衛生組合議会臨時会。30日水曜日、会派代表者会議。5月2日金曜日、会派代表者会議。議会運営委員会。9日金曜日、第1回臨時会本会議。議会運営委員会。 総務文教委員会、厚生産業委員会、建設環境委員会、交通対策特別委員会、横田基地の民間機利用促進等に関する調査特別委員会、26日月曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会総会、27日火曜日、小平村山大和衛生組合議会臨時会、28日水曜日、会派代表者会議、議会運営委員会、6月5日月曜日、第2回市議会定例会本会議初日、全員協議会、9日月曜日、本会議一般質問、10日火曜日、本会議一般質問、議会運営委員会、11日水曜日、本会議一般質問、12日木曜日、本会議一般質問、18日水曜日、厚生産業委員会、20日金曜日、第2回市議会定例会本会議最終日、23日月曜日、みずほ最上組合議会議員総会。目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については、会議録等をご覧ください。
新政会、清水彩子議員。質問、デザイン人材の配置について。デザインの力で、武蔵村山市の産業観光、広報、福祉、教育、交流、DX、障害学習、さまざまな分野が発展するよう、デザイン人材の配置ができないか伺う。
答え、職員の配置は、従来から事務事業の必要性を精査し、執行方法の見直しを行うとともに、業務委託の推進等のほか、会計年度任用職員の活用など、雇用形態の多様化を図る中で、その適正化を進めており、組織として事務事業の円滑な執行が図れるよう、年度ごとに事務量の増減等を勘案し、必要な部門に職員を効果的に配置していくことを基本としている。現在、広報分野では、第2次広報戦略に基づき、担当課にて、全庁的な職員の広報マインド及び技術の向上を目的とした研修の実施や、各課からのチラシ、ポスター等のデザインの相談を受けて助言をするなど、伝わる広報の実践に努めている。現在、デザイン人材を配置する予定はないが、当面は第2次広報戦略に基づき、組織全体の広報にかかるデザイン力の向上を図っていく。
質問、保育所等の給食費無償化、食材料費の支給について。1、未就学児の給食費の無償化、食材料費の支給について。2、私立小中学校以外に通う児童、生徒、在宅の児童、生徒の食材料費の支給について伺う。
答え、1、保育所を利用する子どもの給食費のうち、主食費は従来より保護者の負担を軽減する観点から市が負担しているが、副食費は各施設が徴収をしている。認可外保育所及び幼稚園を利用する子どもの給食費は、 金額は異なるが、各施設が保護者から徴収をしている。本市では、令和4年度から保護者の負担軽減を図るため、保育所等に対し、国及び東京都の補助金を活用し、食材料費等の物価高騰分に対する補助を行っている。このため、未就学児の給食費の無償化は現時点では考えていないが、近隣市では給食費の補助を実施している自治体もあることから、他市の動向には注視していきたい。一方、保育所、幼稚園等に通所していない子どもの食材料費の支給は従来から行っておらず、現時点では考えていない。丸2、市立小中学校に通う児童・生徒の学校給食費の無償化は、令和2年6月から断続的に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を、令和6年4月からは東京都の補助金等を活用して実施してきた。市立小中学校以外に通う児童・生徒及び在宅の児童・生徒は当該補助金等の対象となっていないことから実施していない。
質問。第6次特別支援教育推進計画の策定に向けて、教育と福祉の連携の中で、子どもの可能性を伸ばすことができる計画にする必要がある。1、計画策定。2、特別支援教育の現状と支援について伺う。
答え、1。現行計画である第5次特別支援教育推進計画の計画期間が、令和7年度をもって満了となることから、現在、第6次の特別支援教育推進計画の策定に向け、教育・福祉関係者等で組織する特別支援教育推進計画策定委員会の設置に向けて、現在調整を進めている。2、義務教育段階における特別支援教育の現状は、令和6年度に教育指導課・教育支援係を教育センター内に配置し、特別な支援を必要とする児童・生徒とその保護者に対して、これまで以上に適切な教育相談や、就学支援等の充実が図られるよう取り組んでいる。また、知的障害特別支援学級、及び自閉症・情緒障害特別支援学級は、東部地区に雷塚小学校、中部地区に第一小学校、そして令和7年4月から西部地区の第10小学校に開設した。教育委員会としては、特別支援教育のさらなる推進に努めていく。
清流、雨目石陽一郎議員。質問、プロジェクト新女ヤーナについて。1、新女園から市へのこれまでの寄付の内容は。2、固定資産税免除となる宗教施設の基準は。3、当該地の固定資産税相当額は。4、現状と今後の開発計画は。
答え、1。平成26年度に武蔵村山市榎木1丁目及び立川市砂川町6丁目の約 3.8 ヘクタールの土地の寄付を受けている。寄付金は介護保険事業への指定寄付金として、平成15年度から寄付を受けており、平成15年度が50万円、以降毎年度100万円ずつ、令和6年度までの合計で2150万円となっている。2、非課税の範囲は 地方税法第348条第2項第3号の規定により、宗教法人法第3条に規定する本殿や拝殿など、宗教法人がもっぱらその本来のように供する境内建物となっている。3、地方税法第22条に規定する守秘義務に該当する事項であることから、答弁は差し控える。4、プリンスの丘公園南側に、現在の新女ヤーナ芝生広場が平成25年8月に整備され、サッカー等のできる芝生フィールド、広場や管理施設等として利用されている。現在把握している今後の計画は、えのき一丁目一番地南側で、令和8年10月に完成を予定している新女ヤーナプラザ、展示棟及び倉庫棟が開発事業として進められている。
質問、備品の管理や購入について。1、利用可能と思えるものを交換するときもあれば、時代遅れや破損しているものもある。管理内容は？2、少額のものならネットや安売り店などで臨機応変に対応したら？
答え、1、武蔵村山市物品管理規則に基づき、各課にて物品管理者である課長が良好な状態で常に共用、または処分することができるように整理し、保管しなければならないものとなっている。2、備品の購入は、購入予定価格が5万円以上の場合は、契約担当にて契約手続きを行うため、入札参加資格などが必要となり、また5万円未満の場合も、主管課による見積もり合わせにて、地元企業の健全な育成のため、主に市内業者等から見積もりを聴取していることなどから、インターネットやいわゆる安売り店からの購入は行っていない。
市民の力、鈴木明議員。質問、仮称武蔵村山市ダイバーシティ都市宣言について、市長の公約の一つに、仮称武蔵村山市ダイバーシティ都市宣言があった。なぜ今なのか、どういう思いから宣言をするのか、宣言の時期について考えを伺う。
答え、現在我が国では少子高齢化や人口減少が進行しつつあり、社会経済情勢も急速な変化を続けている。そのような中、活力ある持続可能な地域社会を維持していくためには、構成員であるすべての市民に持てる力を発揮していただくことが不可欠であると考えている。また、一期目から目指している日本一住みやすい街を実現するためには、市民一人一人が年齢や性別、国籍をはじめとする様々な違いにかかわらず、個人として尊重され、自分らしく暮らせる社会、すなわち多様性と包摂性のある社会であることも大切であり、そのような社会においてこそ、誰もが住みやすさを実感し、安心して暮らしていくことができると考えている。このような認識のもと、本市の基本的な姿勢を明示するため、2期目の公約の一つとして、仮称武蔵村山市ダイバーシティ都市宣言を掲げたものである。なお、宣言にあたり、男女共同参画推進市民委員会の意見なども伺った上で、今任期中の然るべき時期にこれを実施していきたい。
質問、朝の小一の壁問題について。1、朝の小一の壁問題について、 死の認識を伺う。丸二、子供たちに朝の居場所を提供する考えがあるか、死の見解を伺う。
答え、丸一、保育所よりも小学校の登校時間が遅いため、保護者の出勤時間と子供の登校時間がかみ合わず、小学校への就学をきっかけに、保護者の働き方に影響が出たり、子供が校門の前などで開門を待っていたりするなど、主に共働き家庭にとって、仕事と子育ての両立に課題が生じていると認識している。丸二、一部の自治体にて子供を見守る者を配置し、校庭や屋内運動場を開放するほか、学校に併設されている学童クラブ等を提供していることは承知している。現在、各学校においては、開門時間や登校時間を早めるなどの対応を行い、子供たちが校門の外で待機することのないよう努めているが、令和7年度から東京都では、小学校における児童の居場所を提供する取り組みに、区市町村への財政支援を開始することから、実施するにあたっての本市における課題などを整理していきたい。
質問、学校の図書館システムについて。丸一、学校の図書館に図書館システムを導入していない理由は。丸二、今後導入する考えはあるか、市教委の見解を伺う。
答え、丸一、丸二、蔵書管理や貸し出し業務などの効率化を図ることにより、学校司書が児童・生徒からの相談に乗ることができるなど、図書の有効活用による効果的な学習が期待できるものと考えている。現在、さらに効果的な図書の活用を図るため、学校間や私立図書館を連携させ、相互利用が可能となるシステムの導入について検討している。
質問、生まれた赤ちゃんや乳児を守るために、新生児及び乳児における感染症を予防するために、妊婦へのワクチン投与が推奨されている。丸一、必要性についての認識は。丸二、公費助成を検討すべきでは。
答え、丸一、妊娠中の母体と胎児は、多くの感染症に対して脆弱であるため、感染症対策の基本である手洗いや咳エチケットの徹底を図り、また家族を含めた接触する関係者へのワクチン接種を行うなど、感染を防ぐ体制が有効と認識している。丸2、新生児及び乳児が感染すると重症化しやすい百日咳や RS ウイルスなどの任意接種における公費助成は、現在、国の審議会にて、国内の知見の収集、確認等を行っていることから、現時点では、国の審議経過を注視していきたい。
市民の力、木村優子議員。質問、学童クラブの現状と今後について。今年度は待機児童が発生していると聞いている。その現状と今後の対策、また学童クラブ運営の今後について伺う。
答え、令和7年6月1日時点における待機児童は、大南学童クラブ、中東学童クラブ、西大南学童クラブ第1、第2、および本町学童クラブの5カ所で発生しており、合計69人となっている。今後、小学校が夏季休業期間を迎え、学童クラブの利用希望者数が増加する見込みであることから、待機児童対策として、児童館ランドセル来館事業 及び他の学童クラブへの斡旋を行うほか、先の一般会計補正予算第2号で議決いただいた通り、児童館職員派遣業務委託により、7月以降の毎週土曜日に各児童館への派遣職員の配置に加え、これまで土曜日に配置していた会計年度任用職員の一部を平日の学童クラブの勤務に振り替えるなど、必要な対策を講じる。今後の運営については、幅広い年齢層の人材や経験を有する人材の確保、運営方法等の課題もあることから、他市における効果的な取り組み等を参考にしながら取り組んでいきたい。
質問、社会教育団体の登録と利用について。社会教育団体の登録による施設利用時の減免について、統一的な基準になっていないのではないかと思われる。その理由と登録や利用の現状について伺う。
答え。施設使用料は社会教育関係団体に登録することにより減免の対象となる。ただし、総合体育館は他の施設とは異なり、指定管理者が認める社会教育関係団体を減免する規定がある。これは、会議室などの他の施設を利用せず、総合体育館のみを利用される団体を対象としている。なお、総合体育館の指定管理者が認めた令和6年度の社会教育関係団体は52団体で、減免の実績は2592件となっている。
質問、地域コミュニティの活性化について。地域力の低下が問題視されて久しく、市としても自治会加入促進等取り組まれているがあまり効果が見られない。地域コミュニティの活性化への施策について伺う。
答え。地域コミュニティの中心的存在である自治会に、各種補助金の交付や相談、助言などの支援を行うとともに、自治会への加入促進を図るため、地域行事や防災訓練など、その活動を紹介するパネル展等を実施し、未加入の市民が自治会を身近に感じ、興味を持っていただけるよう取り組んでいる。こうした取り組みの一方で、自治会の加入率は年々低下傾向にあり、目に見えるような結果に結びついているとは言い難いが、自治会に変わりうる組織はなく、現状を打開する即効的な施策も容易に見当たらない。このため引き続き、補助金の交付や相談、助言などによる個々の自治会の事情を踏まえた、支援に努めるとともに、加入促進、自治会活動の周知等を通じて、帰属意識の醸成や組織力の強化を促し、もって地域コミュニティの活性化を図っていきたい。
新政会、大野正志議員。質問、次々と新たな手口が発生する特殊詐欺の被害予防について。丸一、最近の本市の被害状況について伺う。丸二、最近多発している手口について伺う。丸三、今後の武蔵村山市でできる被害予防の取り組みについて伺う。
答え、丸一、丸二。東大和警察署に確認したところ、発生件数及び被害額は、令和4年は11件、9824万円。令和5年は22件、2294万円。令和6年は9件、1740万円となっている。詐欺の手口は、未払いの料金があるなど、 架空の事実を口実とした詐欺が多く、新たに警察官や行政職員を騙った詐欺被害も増えているとのことである。3、令和2年度から実施している自動通話録音機の無償貸与事業に加え、新たに防犯機器等購入緊急補助金事業を令和7年度から開始し、被害防止の強化を図っている。また、司法やホームページ、青色防犯パトロールカーなどを活用した注意喚起を行うとともに、東大和警察署や関係団体と連携した市内商業施設での広報活動や市内の ATM 等に注意看板を設置するなどの取り組みを行っている。今後の対策は引き続き各取り組みの実施により被害防止に努めるとともに、新たな手口への対応についても東大和警察署や関係団体と連携し、市民への啓発及び注意喚起を図っていく。
質問。小中学生の卒業アルバムのデジタル化について。1、これまでの卒業アルバムの制作方法について伺う。2、卒業アルバムのデジタル化によるメリット・デメリットについて伺う。3、デジタル化に伴う費用について伺う。
答え、1、多くの学校でアルバム制作の専門業者に委託している。2、メリットはデータとして保存することにより、保管場所が不要となること、写真が経年劣化しないこと、クラウドを介して関係者がアルバムを閲覧できることなどが挙げられる。デメリットは、将来的にデータの保存形式や閲覧環境の変化によって、アルバムを見ることができなくなるリスクが挙げられる。3、業者によっては、印刷・製本コストを抑えられる一方で、クラウドサービスの利用料など、別の負担が生じる場合もあると考えている。
新政会、田口和弘議員。質問、郷土愛を育む教育について。1、歴史民俗資料館及び文館の活用について。2、地域との交流について。
答え、1、村山大島紬の展示や無形民俗文化財、東京陸軍少年飛行兵学校等に関する資料の紹介をするなど、郷土武蔵村山に対する理解と関心を深めるための施設として利用いただいている。2、現在、まちづくり学習を通して、地域人材や伝統文化に触れる学習を進めている。これらの学習を通して、地域に愛着を持つ児童・生徒の育成に努めていく。
質問。総合運動公園運動場第二運動場の整備について。1、トイレの洋式化について。2、倉庫のシャッターについて。3、放送室の雨水対策について。
答え、1、トラック北側と南側に2施設あり、男女合計で洋式が6箇所、和式が3箇所となっている。現時点では和式トイレを洋式に改修する予定はない。2、令和6年11月に修繕したシャッター1箇所が再び故障したことから、今後修繕を行う予定である。3、施設の老朽化等により、強い雨が降ると、グラウンドから雨水の流入等が考えられることから、今後、原因を調査し、対策を講じていく。
質問、カーブミラーの設置と撤去について。中東4丁目27番地付近のカーブミラーが撤去されたが、これまでの経緯と今後の対応について。
答え、主要市道第54号線から青梅街道へ接続する箇所に、交通安全施設として設置しており、当該カーブミラーは長年民事内に検柱していたが、地権者の方からの依頼により、令和7年5月に撤去した。今後の対応は、現在、季節の電柱に強化する方向で電柱管理者と協議しており、その後に東京都への申請を予定している。
公明党前田義信議員、質問、市民の健康増進について。1、市民体力測定の実施について。2、健康ポイント制度の導入について。
答え、1、総合体育館にて実施している体力測定は、運動能力の現状を把握することや、自分自身の体力向上を目的に、文部科学省が定める新体力テスト実施要項に基づき、握力測定、上体起こし、長座体前屈など、6歳以上の健康な方を対象に実施し、指導、助言を行っている。2、医療費抑制と健康寿命の延伸による市民の生活の質の向上を目的として、市民が気軽に健康づくりに取り組めるツールとして有効と認識している。東京都においても、各区市町村で実施している健康ポイント事業と連携し、一定の健康ポイントを貯めた方に、区市町村事業の特典に加えて、都内協賛店で利用可能な優待カード、及び東京ポイントを提供する、東京健康応援事業を実施している。今後、他の自治体で実施されている健康ポイント事業についての情報収集に努め、市民が継続的に健康づくりを行っていくことができるよう取り組んでいく。
質問、高齢者のデジタル活用支援について。1、スマホ教室の現状と今後の課題について。2、スマホ購入費用助成の実施について。
答え、1、現在東京都の高齢者向けスマートフォン利用啓発事業を活用して実施しており、令和6年度の実績で相談会を4回、1日制の体験会を8回、4日制の体験会を2回実施し、参加者数は延べ170人となっている。参加される高齢者それぞれのスキルに合わせた指導を行う講座を実施することや、機種に応じた機能やアプリケーションについて、高齢者が安心して新しい技術を学べる講座を実施していくことが、今後の課題と考えている。2、一部の自治体において実施していることは認識している。東京都では、令和7年度から、高齢者のデジタルデバイド解消に向けたスマートフォン活用支援事業として、高齢者へのスマートフォン購入費用を助成する取り組みに対し、新たに補助制度が創設された。購入費用の助成は、初めてスマートフォンを購入することや、購入店が実施するスマホ教室等を受講すること。購入するスマートフォンに東京都公式アプリ等をインストールすることなどが要件となっている。本市は、高齢者向けスマートフォン教室にてスマートフォンを所有していない方に貸し出しを行っているが、令和6年度参加者は、 未所持の方が見受けられなかったこと、またすでに購入費用助成を実施している自治体においては、高齢者のみ助成を実施することに対して、公平性の課題などもあったとのことから、制度の実施は他自治体における導入状況なども踏まえ、研究していく。
質問。男性 HPV ワクチン接種費用の助成について。男性が HPV ワクチンを接種する際の費用助成について、市の見解を伺う。
答え。男性の HPV ワクチン接種の効果は、男女間での感染症の防止や、男性自身のがん予防も期待できると言われている。厚生労働省では、現在、定期接種化に向けた検討を進めているとのことから、本市としては引き続き、国の検討状況に注視していく。
公明党、須藤千恵子議員。質問、ザンボリ一丁目の土地利用について、立地適正化計画で、工業地域であるザンボリ一丁目が、居住誘導区域に指定されたが、1、経緯とメリット、2、想定される課題と対応策、3、重工複合地域の将来像を伺う。
答え、1、東京都による令和4年都市計画基礎調査内で土地利用現況を調査しており、当該地域において独立住宅が多く、2045年の人口密度を1ヘクタールあたり40人以上と見込んでいることから、居住誘導区域に指定している。メリットは工業地域である一方で、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導するべき区域として明確にするとともに、多摩都市モノレールの新駅から800メートル圏域となり、生活利便性が確保される。2、既存の工場と住宅が混在する課題解消に取り組みながら、今後の土地利用の状況を踏まえ、地区計画制度の活用を考えていきたい。3、暮らしやすい良好な住宅市街地の形成を目指し、身近な生活機能やゆとりある住宅地の維持・向上を図っていく。
質問、ケアラー支援の進捗と課題について。ケアラー支援が重点政策となったが、ヤングケアラーについて、1、近年の相談件数と内容、年齢、2、支援の現状と課題、3、今後充実される支援内容について伺う。
答え、1、子ども家庭支援センターでは、子どもと家庭に関する総合相談を受けており、その中でヤングケアラーの要素が浮き彫りとなる場合がある。令和2年度から令和6年度までの過去5年間に受けた相談の中で、ヤングケアラーの要素が含まれている事案は3件であり、対象はいずれも親や兄弟の世話を日常的に行っている児童や生徒である。2、支援が必要な子どもや家庭には適切な支援が受けられるよう、関係機関と連携して対応しているが、情報や相談が寄せられない事案や、自分自身がヤングケアラーとの認識がない場合も考えられ、まずは基本的な理解と実態を把握することが喫緊の課題と認識している。3、ヤングケアラーの状況や心情について、学校関係者等の理解促進に努めるとともに、相談・支援窓口の充実や、 子どもの気持ちに寄り添い、どのような支援が必要となるか等の詳細な実態を把握する必要がある。このため、令和5年度から研修会を開催しており、令和7年度は自らヤングケアラーであったことを公言し、全国各地で講演を行っているタレントを招き、教職員等を対象に実施する。加えて、令和7年度から子ども家庭支援センターにヤングケアラーコーディネーターを配置し、相談や支援、関係機関との調整等を行っているが、今後は法令や国からの通知、および市の子ども計画に掲げるヤングケアラー支援体制強化事業に従い、詳細な実態を把握するための調査等を行うとともに、関係機関と連携して具体的な支援につなげていきたい。
質問、予防接種事務のデジタル化の進捗と課題について。国が進める予防接種事務のデジタル化について。1、そのメリット。2、進捗と課題。3、それに伴う乳幼児のマイナンバーカードの保有率と向上についての対策を伺う。
答え、1。市民の利便性の向上として、マイナポータルを活用することにより、マイナンバーカードを接種券及び受診券として利用できる接種記録の閲覧が可能となる。また、市や医療機関の業務の効率化として、デジタル予診票や接種勧奨のお知らせをスマートフォンに送付ができる接種記録の確認をすることにより、接種誤りの防止につながることなどが挙げられる。2、現在、予防接種のデジタル化を前提として、健康管理システムの標準化を進めているが、令和7年9月に終了する予定である。その後、国が作成する予防接種記録、予診情報管理システムと健康管理システムを連携させて、令和10年4月までに運用を開始する予定であるが、現在具体的なスケジュールが示されていないことから、その動向に注視していく。課題は、当面の間、システムと紙の併用が予想され、事務が煩雑になる可能性があることから、慎重に対応していきたい。3、本市の0歳から6歳までの乳幼児の保有率は、令和7年6月1日現在、69.1% である。保有率の向上は、司法、ホームページの掲載に加え、引き続き、休日窓口の開設や出張申請受付等に取り組むとともに、検診等の機会を捉え、申請を案内するなど普及に努めていきたい。
申請会、内野和則議員、質問。絶滅の恐れのある植物の保全について。狭山丘陵一帯には絶滅の恐れのある植物が生育しているが、その生育環境は厳しい状況である。絶滅危惧種の保全、環境整備策について市の考えを伺う。
答え、東京都に確認したところ、東京都が管理している狭山丘陵内の公園等にて、生育を確認した際は、必要に応じ、保護柵や啓発看板の設置等の対策を行っているとのことである。今後、国や東京都のレッドリスト等により、指定されている植物の生育情報を確認した際は、東京都に対し、情報提供を行っていく。
質問。第3次農業振興計画の進捗状況について、現行計画は令和9年度までとなる中、3つの柱となる、つなげる、 耕す、潤すの基本施策における主要施策の取り組み状況、課題について伺う。
答え。それぞれに複数の主要施策を掲げ、具体的な取り組み内容とともに目標値を定めている。つなげるは、認定農業者への支援、農業労働力の確保など4つの主要施策を掲げ、新規就農者への支援をはじめ、各取り組みはおおむね進められている状況であるが、いずれも設定した目標には達していない。耕すは4つの主要施策のうち、多摩開墾内農地の活性化及び生産環境の整備は、設定した目標を達成しているが、生産緑地の保全など残る2つは目標に達していない。潤すは5つの主要施策のうち、地産地消の推進について、学校給食への市内産農産物の利用拡大が進み、設定した目標を達成している一方で、市内産農産物の PR など他の4つは目標に達していない。課題は農業者の高齢化や後継者不足に伴い、農地面積が減少傾向にあること、また市街化の進展とともに営農環境も厳しさを増していることが挙げられる。このため農業委員会をはじめ関係機関、農業団体等とも連携し、支援体制の強化を図り、計画の実現に向けて取り組んでいきたい。
日本共産党、内野直樹議員、質問、物価高から市民生活を守れ。1、物価高に対する市民負担をどう感じているか。2、国保税などに対する減免や滞納猶予など、あらゆる手を使って市民生活を守るべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え、1。令和7年5月23日に総務省が発表した令和7年4月分の消費者物価指数によると、総合指数が前年同月比で 3.6% の増で、教育以外のほぼすべての品目で上昇しており、物価高に伴う市民への影響は増加していると認識している。2、国民健康保険税における減免制度は、武蔵村山市国民健康保険税付加徴収条例の規定に基づき、転載、その他特別の事情がある場合など、市税の減免は、武蔵村山市税付加徴収条例の規定に基づき、当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった場合など、それぞれ申請に基づき減免しており、納税通知書に同封のリーフレット、司法やホームページ等で周知を図っている。国民健康保険税などに対する徴収上の猶予制度は、財産が震災、風水害、火災、その他の災害を受け、または盗難にあったときなど、地方税法に定める特段の事由が認められた場合に適用されるが、納税相談などの機会を通して財産の状況等を適切に見極め、要件に該当する場合には申請を促すなどしている。今後も引き続き地方税法等の規定に基づき対応を図っていく。
質問、安心して住み続けられる地域公共交通を求めて。多摩モノレールが走る自治体でバスの減便廃止があると聞く。1、本市でその可能性があるのか。2、仮称ナンバー3駅は右折進入できないと聞く。バス経路に影響はないのか。
答え1、過去に多摩都モノレール等が開業した際の路線バスの運行状況を踏まえると、本市も減便や廃止の可能性は否定できないものと考えている。2、現在仮称ナンバー3駅の交通広場は、関係機関協議において交通量推計等を踏まえ、右折での出入りを制限する基本的な考えのもと計画した。このことが将来のバス路線のルートの検討に考慮すべきものとは認識している。今後、市内全体の地域公共交通網の作成にあたっては、地域公共交通協議会にて、路線バス事業者等の意見も踏まえ、市民にとってより良い地域公共交通を検討していきたい。
質問。住民本位の PFAS、PFAS、汚染対策を。5月14日、米軍横田基地への立ち入り調査が実施された。1、調査概要及び米側の説明について。2、汚染水流出による影響調査等を行わないことに対する市の見解を伺う。
答え1、令和7年5月15日付、行使料第28号でお知らせの通り、国及び関係自治体が立ち入りを実施し、浄化後の水のサンプルを採取するとともに、米側からの説明を受けた。また、米側の説明概要は、同行使料でお知らせの通り、貯水池の水を粒状活性炭フィルターを用いて浄化する予定であり、浄化後の水のサンプル分析の結果が、1リットルあたり50ナノグラム未満と確認された際には、隣接する雨水排水路に放流するとともに、雨水の集積を防ぐため、貯水池は土で埋め立てるとのことである。その後、令和7年5月30日付、行使料第40号でお知らせの通り、浄化後の水のサンプル分析の結果、1リットルあたり50ナノグラムを大幅に下回ることが確認されている。2、PFOS、PFOS 等を含む水の漏出にかかる調査は、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会にて、国に対し、放流時には国の責任において、放流先の河川等の PFOS 等の濃度を測定し、結果を速やかに公表することと要請している。従前から、国の責任において、基地内で発生した PFOS 等漏出にかかる地下水等への影響について、調査、分析、評価を行い、その結果を公表するとともに、必要な対応を行うこと、と要請している。
質問。米軍関係者の犯罪隠蔽を許すな。都内で発生した米軍関係者の刑法犯罪事件検挙数は、直近12年間で160件に上っている。1、事件の内訳。2、そのうち156件は通報がなかったことに対する市の認識は。
答え1、2。防衛省北関東防衛局に伺ったところ、防衛省としては、在日米軍関係者による事件に関する情報を統計的に把握していないが、これまでも米軍人等による事件について、日本側捜査当局による公表がなされ、関係省庁から防衛省に対して情報提供がなされた場合には、すべて北関東防衛局から地元自治体に対して伝達してきており、今後も引き続き適切に対応していくとのことである。なお、横田基地に関する 東京都と周辺市長連絡協議会による横田基地対策に関する要望書にて、横田基地に係る米軍構成員等が関係する事件及び事故に関する情報は、迅速に詳細情報を提供することを要請している。
新政会、土田正一議員。質問、地域福祉コーディネーターの配置について。地域福祉の課題解決等に取り組む地域福祉コーディネーター、増員を図り、一人一人に寄り添った支援を拡充すべきと考えるが、本市の見解について伺う。
答え。令和7年度より、重層的支援体制整備事業の移行準備事業の取り組みの一部として、社会福祉協議会に委託し、二人を配置している。求められる役割は、地域住民の創意や主体性を支えつつ、人と人、人と資源をつなぎ、顔の見える関係性が地域で生まれるよう促し、地域課題の掘り起こしや生活上の困りごとに対して、関係機関と連携し、課題の解決を図ることが重要となっている。令和7年度における取り組みは、フードバンクやフードパントリーの実施、引きこもり家族会への参加、居場所づくりなど住民主体の活動の推進や地域でのネットワークの構築など、地域福祉推進のための活動を進めていく。増員は現時点では2人体制で進めていくものと捉えているが、今後の取り組み実績を勘案し、適切な配置数を考えていく。
質問、公共施設における監視カメラの設置について。防犯カメラより汎用性が高い監視カメラ、公共施設における安全性の確保や犯罪抑止のために多くの自治体が監視カメラを導入しているが、本市の現状等を伺う。
答え。監視カメラは一般的に防犯カメラと比較して目立たない場所に設置されることが多い一方、犯罪等の抑止、防止に加えて、人の動きなどの現場の状況の記録も主な目的の一つであり、事件発生時の状況把握などにも寄与すると認識している。現在、本市の施設における防犯カメラの設置状況は、小中学校に計95台、その他の施設に計44台、合計139台が設置されているが、状況記録も目的とする監視カメラの設置は、検討すべき課題と考えている。
日本共産党、田村光子議員。質問、安心して使える健康保険証の復活を。1.75 歳以上全員に資格確認書が交付される理由と周知の方法。2.国民健康保険でも同様な対応をすべきではないか。3.本市のマイナ保険証の利用者数と解除者数。
答え、1。高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき交付しているが、国から発出された令和6年9月26日付の通知により、令和6年12月2日に現行の被保険者証の新規発行終了後も、後期高齢者は IT に不慣れなど、マイナ保険証への移行に一定の期間を要すると考えられ、令和7年8月の年次更新までの間、保有状況にかかわらず、暫定運用として資格確認書の職権交付を行っている。その後、国から発出された 令和7年4月3日付の通知により、令和7年8月の年次更新で終了予定である暫定運用について、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する観点から、令和8年8月の年次更新までの間、暫定運用を継続することとなった。周知については、司法および市ホームページのほか、令和7年8月の年次更新時や、年次更新後の新規加入者への資格確認書の送付時にリーフレットを同封する予定である。2、令和6年12月2日以降、国民健康保険法の規定に基づき、新規加入者でマイナ保険証を有している方には、資格情報のお知らせを、マイナ保険証を有していない方には、資格確認書を交付し、国民健康保険、被保険者全員に資格確認書を交付する予定はない。3、本市の利用者数は、令和7年3月分で、国民健康保険、被保険者が、延べ5683人、後期高齢者医療保険、被保険者が、延べ6233人である。また、利用登録・解除申請者数は、令和7年5月30日時点で、国民健康保険・被保険者が42人、後期高齢者医療保険・被保険者が34人である。
質問。温暖化の中、高すぎる学校体育館エアコン利用料の早期見直しを。1、エアコン利用料の金額設定の根拠と近隣市の料金。2、体育事業でのエアコン使用の基準。3、今年度行う公共施設の使用料見直しはどのような方法で行うのか。
答え。1、冷房と暖房、各使用時の通常稼働と最大稼働の費用を積算し、その平均値から1時間あたり550円を設定した。近隣の昭島市、国立市、及び東大和市では規定されていないが、立川市では小学校1回あたり150円、中学校1回あたり200円と規定されている。2、武蔵村山市第4次地球温暖化対策実行計画に基づき、全庁的な省エネルギー対策として運用している。過度な運転は控え、冷暖房の温度は適正な設定、夏は28度、冬は20度としている。しかしながら、熱中症等が生じないよう配慮し、室内温度を適正に保つよう、空調設備の運転を行っている。3、令和7年度に見直しをすることから、現在、光熱水費等の維持管理経費や人件費等の各施設にかかる経費を積算している。
質問。歩いて暮らせる、歩きたくなる街づくりを目指して。1、本市での街中ベンチ設置の考え方と現状。2、近隣市の取り組み状況。3、ベンチのある道づくり、街づくりの計画が必要ではないか。
答え、1、木陰がある緑の環境と休憩できる空間を少しでも生み出すため、公園やポケットパーク、および野山北公園自転車道等にベンチを設置している。2、2市を調査したところ、駅などの交通結節点における乗り換え利便性の向上を図るために、ベンチの設置などによる待合機能の充実を図ることを目指す市や、 国が促進するカフェやベンチの設置など、専用制度を緩和する取り組み等を検討している市があった。丸三、今後、街中における居心地がよく歩きたくなる空間づくりを推進するために策定する都市再生整備計画の中で、ベンチも施設の一つとして検討していきたい。